室町は今日もハードボイルド。日本中世のアナーキーな世界。清水勝之。第1話、悪口の話。お前の母ちゃんデベソ。のっけから楽しい謎々を一つ。母とは二度会うけど、父とは一度も会わないもの。なんだ。これは戦国時代に書かれた五奈良院漁船謎という謎々本に書かれている問題である。原文は、母には再び会いたれども父には一度も会わずである。わかるかな。正解は唇。なぜなら、母と発生するときは唇は二度触れ合うけど、父と発生するときは唇を一度も触れ合わせることがないから。どうです？え？腑に落ちない？そう。自分で発生してみるとわかるが、残念ながら母も父もどちらも発生する際に唇は一度も触れ合わないのである。これでは全く謎々にならない。一体どういうことなのだろうか。では、本当の答え合わせをしよう。実は、戦国時代以前と以後では、母という言葉の発生の仕方は異なっていたのである。現代では、ハヒフヘホは、そのまま、ハヒフヘホと読むが、戦国時代以前の日本語では、ファフィフフェフォと呼んでいたらしいのである。だから、母は、母ではなく、当時は、ファファ。そう読めば、ファファと発声しようとすれば、嫌でも唇が2回触れ合うことになる。信じられない人は、あたりに他人がいないことを確認した上で、自分で声に出してみてください。ね。ちゃんと口が閉じるでしょ。ちなみに、江戸後期の国学者、本居宣長家の三代目も、この謎々の意味がわからなかった。苦心して、母は母、父は父の遺で、唇で自分の歯に上唇下唇で合計2回触れることはできるけど、自分で自分の乳首を1回も吸うことはできないから、というトンチンカンな回答を書き残している。残念、本居先生、ちょっと考えすぎ。ここからもわかるように、江戸後期になるとハヒフヘホは現代と同じハヒフヘホと発音するようになってしまっていたため、かの本居家の家督を継ぐ大国学者でも、この謎々の意味が理解できなくなってしまっていたのである。それにしても、江戸時代の大学者が必死で自分の乳首を吸おうとしている様を想像すると、ちょっと笑える。以前、歴史ドラマの時代考証の仕事をやったとき、徹底的に史実に忠実なドラマをという制作側の要望に応えて、このファフィフフェフォの発音の完全再現を真面目に提案したことがあるが、さすがに嫌な顔をされた。フォンの字にフィの手が、何ファカられたか、ではやはり緊張感がなさすぎるか。ドラマや映画などでは、現代人の俳優が最もらしく義経や信長を演じていて、鎌倉戦国時代は私たちにも身近に感じる時代である。しかし、言葉や発音の面だけをとっても、江戸時代以降の日本人とその前の日本人ではだいぶ異なっていた。現実に私たちが戦国時代の人々と出会ったら、同じ日本人とはいえ、そもそもリスニングにかなりの困難が伴うはずである。 今日はそんな現代とは異質な日本中世の言葉の問題、それからファファをめぐるちょっとした謎について考えてみたい。少し前からインターネットや SNS 上のヘイト発言や罵詈雑言が目に余るようになった。自分は一体何様のつもりだというような上から目線の発言の数々は、正直言ってかなり見苦しい。ただそこで展開されている悪態の数々は、冷静になって見てみると、死ねとか厨房とかマジ吉とか左巻き、ネトウヨ、マスゴミとか、どれもこれも、どこからか借りてきたような紋切り型の表現ばかりではないだろうか。言われた側もさすがにうなってしまうような絶妙な表現にネット上で出会うことは、ほとんどない。そもそも日本社会は、あまり悪口や罵倒語のボキャブラリーが多くないとはよく言われるところである。1960年代後半に作家の筒井康隆が悪口造言罵詈残暴詩論というエッセイを書いて、日本語の悪口語彙の列挙分類を試みたことがある。それなどを読むと、さすが筒井康隆、よくぞこれだけの悪口が思いつくものだと感嘆させられる。しかしこちらもよくよく読み返してみると、半世紀以上前の作品だけあって、今や死語となってしまったものも多数含まれている。ラリコーとか、フラッパーとか、パンスケとか。現在の若者には、それが悪口であるかどうか、識別するのも難しいだろう。また、そこに挙げられた言葉の大半は、動物名、犬や、植物名、もやしなど、それ単独で悪口と分類するには躊躇を覚えるものばかりだ。やはり総じて日本語には罵倒語が少ないというのは、これを見ても当たっている気がする。ただそのことは、どこかの国とは違って、日本人は昔から他人をけなしたり貶めたりすることを好まない温厚な民族だったという安直な日本人論には帰結しない。時代を遡って鎌倉時代まで行けば、現代では思いもよらないような強烈な悪口がたくさんあったのだ。例えば鎌倉時代の裁判資料に出てくる母戒という悪口、これは当時としてはかなり強烈な悪口だったようだ。ただこの言葉が古文書の中に顔を見せるのはわずか2回だけ。1回目は鎌倉時代の慶長元年1249年7月に書かれた裁判の判決文の中に現れる。駿河国、現在の静岡県中部で、小次郎入道という男が祈祷寺という男に向かって母戒という言葉を方言したために訴訟となり、結局その訴訟に応じなかった小次郎入道は、二冠門、現在の20万円相当というかなり高額な罰金を課せられているという話である。二回目は、その裁判からわずか2年後の慶長3年、1251年10月、安芸国、現在の広島県西部の厳島神社で舞を奉納する芸人集団のリーダーの地位をめぐって、中久成という男と佐伯道清という男が争っていた。このうち道清側の証言によれば、久成は早死にした道清の父に代わってリーダーとなったものの、道清が成人してもその地位を道清に返そうとはしなかった。しかもたびたび道清に向かって悪口を吐き、あまつさえ母戒にまで及んで方言したという。そのため道清は諸行の至り言語道断なりということで、ついに久成に対して訴訟を決意したとのことだった。 道清に言わせれば、そこまで悪質な言葉を吐かれては、本来なら即座に喧嘩となるのは間違いないところだったという。以上が歴史に残る母会をめぐるトラブルのすべてである。いずれも些細なトラブルではあるが、かたやそれを口にした側に高額の罰金が課せられており、かたやそれを浴びせられた側が怒りのあまり訴訟を決意し、そうでもしなければ間違いなくことは喧嘩に発展しかねないものだったという。当時の悪口としては、かなり深刻なものであったことが推測できる。では、この母会とはどんな意味の悪口なのだろうか。今から40年近く前、日本中世の法制史研究者である笠松博氏は、この母会という謎の言葉の恐るべき意味を見事に解明してみせている。以下の説明は、笠松氏の研究成果に私なりの解釈を補ったものである。まず、笠松氏によれば、会は罪と呼んで、女性器、そこから転じて成功の意味だという。となると、母罪とは、素直に考えて母親の性器、もしくは母親との成功を意味する言葉となる。いずれにしても、母親の性を愚弄した罵倒語ということになる。ただ、これをさらに深読みすると、誰が母親との性交渉の相手になるかによって、二つの解釈の可能性が生まれる。一つは、それを口にした当人が、喧嘩相手の母親と肉体関係を持つという可能性。つまり、俺はお前の母親と寝たぞ。あるいは、俺はお前の母親を犯してやる。という意味である。前者の場合は、その母親が陰本な女性であることを公言していることになり、これは相手の母親を侮蔑するだけでなく、遡れば相手自身の出生や血統の疑義にまで発展する強烈な罵倒語と言えるだろう。また、後者の場合は、相手の母親を征服するという意味に介され、これまた、相手及びその母親を強烈に貶める行為となる。そしてもう一つは、他ならぬ相手自身がその母親と肉体関係にあることを告発している可能性である。つまり、お前は自分の母親と寝ただろうという意味。これは母子相関であって、明らかに人倫の道を踏み外していることを告白しているわけだから、相手の人格を全否定する。これまた強烈な罵倒語となる。似たような意味の当時の言葉には、親巻きというものもあった。これは、親、足す、巻くの連用形で、やはり母子相関を意味した。このうち笠松氏は、母子相関の意味で、母会の語義を理解されているようだが、後に述べる理由から、俺はお前の母親と寝たぞ、俺はお前の母親を犯してやるの可能性も否定できない。あるいは、母会という言葉には、その二つの意味が共に含意されていた可能性がなくもないのだが、いずれにしても、現代では考えられない、卑猥な悪口だったことに間違いはない。先に挙げた二件のトラブルで、母会の一言が思わぬ大事に発展しているのも、頷けるところである。ひとたびその言葉を吐かれたら最後、言われた側は自身と自身の母の名誉にかけて戦うことも辞さなかった。そんな物騒な悪口が、母会だったのだ。ただ、似たような、母親の性、母親との性、を長老した悪口は、現代日本では容易に見当たらないものの、世界に目を向けてみると意外に多い。 中でも誰もが思い浮かぶのは、英語のマザーファッカー、ファクチョーマザーだろう。これこそまさに母子相関で、お前は自分の母親と寝ただろう、という意味の、かなり卑猥なスラングである。それでもハリウッド映画などに頻出するので、誰もが一度は聞いたことがあるはずである。他国語での似たような意味の罵倒語としては、フランス語のニクタメール、お前の母親を犯すとか、ロシア語のヨープトゥヴァイユムチ、お前の母親を犯すというものもある。どうやら母親の性に関する悪口は広くヨーロッパ圏に行き渡っているようだ。それどころかアジア圏でも儒教文化とはおよそ無関係に、中国語のツァオニーマ、お前の母親と寝た、タマーダ、あいつの母親の、や韓国語のニミシバル、お前は母親と寝た、など、やはり似たような悪口にはこと欠かない。世界に目を向ければ、母親の性に関する悪口は、かなり普遍的な広がりを持っていたのである。それを考えると、こと悪口に関しては、現代日本社会は、世界的に珍しいほど、うぶな社会であると言えるかもしれない。ただ、それも鎌倉時代まで遡れば、世界標準に負けず劣らず、我が国にも豊かな悪口の文化が存在していたことになる。特に、今挙げた諸外国の例を見ても、母親の性に関する悪口は、母子相関を意味するものと、母親を侮辱するものの両用が存在する。そこから類推するに、母解も、あえて主語がぼかされることで、両用の解釈を含み持たせて使われる言葉だったのかもしれない。いずれにしても、私たちの先祖は、敵対する相手に最大限の侮辱を与えるべく、今や口にするのもはばかられるような、相手の母親の性にまつわる罵倒語を、しばしば口にしていたのである。鎌倉幕府の有名な法律書、御成敗式目を見てみると、そこにわざわざ悪行の咎についての条文が立てられている。第十二条。そこでは、悪行を盗撮のもとい、殺人の原因として厳しく禁じており、その罰は、重い場合は流罪、軽微なものでも禁錮、さらに、裁判途中で訴訟相手に対して悪行を吐いたら、係争値は問答無用で相手のものになるという厳格さだった。たかが悪口と思うなかれ、私たちの目には一見奇異に映る。こうした鎌倉幕府の悪行に対する厳しい取り締まりの姿勢も、母会のようなどぎつい罵倒語が日常的に飛び交っていた過激な社会を連想すれば、かなりの部分納得できるのではないだろうか。一般の方々には馴染みはないだろうが、法訳日報辞書という、およそ私たち室町戦国時代を研究する者にはなくてはならない便利な辞書がある。この辞書の元になったのは1603年、ちょうど徳川家康が江戸幕府を開いたのと同じ年、日本に来ていたイエズス会の宣教師によって出版されたポルトガル人のための日本語辞書、日報辞書である。彼らはもちろん、日本でのキリスト教布教活動の便宜として日本語をポルトガル語で説明した大訳辞書を作ったわけである。このポルトガル語の語義解説部分を1980年になって3人の研究者が日本語に翻訳して、岩波書店から出版したのが、他ならぬ 翻訳日報辞書である。つまりこの辞書は1603年当時の日本語の語義説明を現代日本語で読むことができるという、当初の使用目的とは異なるが現代日本人のための17世紀日本語辞書なのである。この辞書の刊行により、私たち研究者は見知らぬ異国に来た宣教師が一つ一つの未知の言葉をこれによって理解したのと同様に、17世紀初頭の日本で使われていた言葉の意味や読み方を立ちどころに知ることが可能となったわけである。その結果、従来不明であった古文書の中の言葉の意味や読み方が明らかにされた例は数多く、この辞書が果たした研究史上の功績はとてつもなく大きい。さて、この研究者必備の便利な辞書の恩恵を、研究者の端くれとして普段私も大いに享受しているのだが、研究者として初めてこの辞書を手にしたとき、一つの不埒な遊びを思いついた。その遊びとは何とも他愛のないものなのだが、国語辞典を初めて手にした小学生がやるように、人前で言ってはいけない言葉が辞書に何て書いてあるかということを探索してみることだった。馬鹿らしいと言ってしまえばそれまでだが、しかしこれが意外と面白い。確か論文の提出を控えながらこの遊びに夢中になり、2日ほど潰したように記憶している。その時気づいたのだが、この辞書の中には現代語のアホとかバカに該当する馬頭語がかなり多い。改めて列挙してみると左のごとくである。アハオ、アンカオ、アンガオ、あやかり、あやかし、バカ、バカ者、惚れ者、たわけ者、おどけ者、愚かな人、うつけ者、知れ者。このほか、身分的な卑しさを意味する言葉や身体障害を意味する言葉を馬頭語に加えるとすると、さらにその数は増えるが、とりあえずはこのあたりにしておこう。中世の人々は母界に限らず、これらの馬頭語を縦横に駆使して己の敵に対峙していたのだろう。翻訳日報辞書の収録語は約3万語余りだが、その中で愚か者を意味する言葉はここに記した12語ほど、約 0.04% である。ちなみに23万語の収録語彙を誇り、現代日本で最もポピュラーと思われる広辞苑第5版の中で愚か者を意味する語は約100語ほど、約 0.04% であり、数値上では両者はほとんど変わらない。しかし広辞苑の中には、見たところ現代では決して使うことのない死語に属する馬頭語もかなりの数含まれているから、それらを除けばやはり翻訳日報辞書に含まれる馬頭語の率の方がかなり高いことになる。布教活動のための辞書の中にこれだけの不謹慎な馬頭語が含まれていることに、私たちは意外の感を持つが、当時宣教師が日本社会に溶け込むためには、最低でもこれだけの言葉を知っておかねばならなかったのだろう。しかし、私がより面白いと思ったのは、悪口の量もさることながら、これらの馬頭語の持つ意味の奥深さである。例えば一例を挙げよう。先に挙げた中のアンカウという言葉。アンコウといえば、私たちは深海魚のアンコウをまず連想するが、意外にも翻訳日報辞書の説明はこうである。川魚の一種で、足のある魚。川にいるアンコウのように、口を開けてポカンとしている愚かで鈍い人。 深海魚のアンコウが川にいて、まして足があるわけがない。ここで言われているアンコウとは、現代でいう山椒魚のことなのである。後の時代に深海魚の方が山椒魚に似ているということでアンコウと呼ばれるようになり、その名が定着したようだ。つまり愚鈍な人物を両生類に例えて罵倒しているわけである。あるいはあやかり、あやかし、これも江戸時代以降の用例などを見ると、船などを沈没させる海の化け物のことを指した言葉のようである。不具大天の敵やちょっとポカンとしている人を川の中でのんきに佇む山椒魚に例えたり、海の化け物に例えたりする、こうした当時の人々の罵倒語に、現代人にはない素朴なユーモアと機知を感じるのは私だけであろうか。ここまで中世日本の豊饒な悪口の世界を覗いてきたが、母会やらアンコウやら聞いたこともない卑猥でユーモラスな悪口の数々に、どこか読者の皆さんは他人事のように気楽に構えてきてはいなかっただろうか。さすが中世、野蛮だな、昔は随分下品なのね、などとご先祖様を見下して安心していてはいけない。実は先に挙げた中世の悪口の数々、今でも方言などの形で地方社会に息づいているのである。特にアンコウは現代でも岡山地方の方言として罵倒語の名脈を立派に保っている。岡山県出身の知人数人に聞いてみたところ、アホ、バカと同様の意味で今でもほとんど日常的に使っているそうだ。このほか、たわけが中京地域の罵倒語として今も使われていることはよく知られているし、あやかり、あやかしなども近畿周辺の一部、福井県東部、紀伊半島山間部の方言として使われているらしい。これは悪口の話ではないが、数年前、朝の連続テレビ小説アマチャンで、岩手県に里帰りした主人公や周囲の人たちが驚いた時に発するジェという感嘆詞が可愛らしいと話題になった。ただ、このジェも元をたどれば室町時代の京都の言葉なのである。室町時代に生まれた狂言の中のセリフとしても、他ぞあるか、じゃあ盗人であろうぞ、といった感嘆詞が見える。このじゃがジェのルーツだったのである。ただしジェジェとかジェジェジェとか驚きの程度に合わせて数が増えることはなかったようだ。中世の京都など中央で使われていた言葉が廃れた後も地方の方言として現代まで生き残るということはよくあることである。特に感嘆詞や悪口のような情報メディアの影響を受けにくい俗語ほどその傾向は強い。松本治、全国アホバカ分布校は、この視点に立った悪口研究の名著である。数百年前の罵倒語は、地域を狭めながらも、今も堂々と生き抜いているのである。さらに言えば、母会のような性にまつわる卑猥の悪口についても、先に私は、現代日本では容易に見当たらないと書いたが、実際探せばないわけではない。邦訳日報辞書にも収録され、現在も方言として現役であるたわけという言葉も、ルーツを探れば私は性に関する悪口であったと考えている。近世以降になると本来の語源が忘れられて、 たわけは、たわけ、すなわち、大事な不動産を他人に分配してしまうような愚か者が語源であるという説明も見られるようになる。しかし、これは後から生まれたこじつけで、古事記には、親子たわけ、馬たわけ、牛たわけ、鳥たわけ、犬たわけという訓があるように、本来、たわけは、成功、特に不正な成功の意味を持つ言葉だった。性に関する悪口では、日本人はうぶどころか、気づかないだけで、未だに世界標準を維持しているのかもしれない。さらに言えば、今日のタイトルにも掲げた、お前の母ちゃん、デベソ。これは、母塊が洗練されたものではないか、と私は密かに睨んでいる。お前の母ちゃん、デベソ。子供が使う他愛のない悪口の一つとして、一般にも認知されているが、この言葉、そもそもなぜ母親のデベソを指摘することが悪口になるのだろうか。そして、なぜこの言葉を発する者は、相手の母親がデベソであることを知っているのだろうか。今は、へその出た服やセパレートの水着を着る若いお母さんもいなくはないが、中世社会において、女性が人前でへそを見られるような機会は、皆無と言ってよかったはずだ。ならば、この言葉を発する者は、相手の母親の下腹部を見るという特殊な機会を持ったことを公言していることになるのではないか。母塊には、母親の性器という原義があったことを思い出してほしい。お前の母親の下腹部の状態を俺は熟知しているぞ。お前の母ちゃんデベソには、そんな隠された卑猥な意味があったのではあるまいか。そのことを知った今、私たち現代日本人も上品に済ましてはいられない。アンコウなどという太平楽な罵倒語と、母塊やたわけなどという性にまつわるどぎつい罵倒語を、相手と状況とで明敏に使い分けていた中世人の DNA を、私たちも案外ちゃんと受け継いでいるのかもしれない。